聖書をお持ちであればどうぞ開いてください。この朝も続けて見ていきたいのはヨハネの福音書5章、特に25節から30節の御言葉です。ヨハネの福音書5章25節から30節の御言葉です。タイトルにもあるように、私たちはこの箇所から命と裁きを司る御子について今回は一緒に学んでみたいと思います。いつものようにまずは御言葉をお読みしますので、それぞれよく目を留めてください。25節からこう続いています。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の声をこの声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。神様とはどんな存在ですかと誰かに尋ねられたら、皆さんはどのように答えるでしょう。どんな姿が真っ先に思い浮かぶでしょう。今私たちの手元にあるこの聖書、神様ご自身が究極的な著者であるこの聖書は、神様が一体誰なのかということを何よりもはっきりと教えてくれます。例えば私たちが旧約聖書を読めば、そこには神様の偉大な力、権威、清さ、栄光に満ちたその素晴らしい姿というものがあふれています。少し思い出してみてください。例えばあのモーセがシナイ山の頂に降りてこられた神様から十戒を受け取った場面、この場面を遠くから目撃したイスラエルの民は、目の前に広がっているその壮大な光景に震え上がっていました。出エジプトの20章に、出エジプトの20章の18節から19節にこう書いています。民は皆雷と稲妻、角笛の音と煙る山を目撃した。民は見てたじろぎ、遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。またウジヤ王様が亡くなった年、あのイザヤが幻で神様の姿を垣間見た場面、預言者であった彼も神様のあまりの清さを前に、罪深い自分の身は滅んでしまうと絶望を覚えていました。イザヤの6章のところにその光景が記されています。イザヤの6章の2節から3節、こうあります。セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わして言っていた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。5節にこう続きます。そこでイザヤ私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからって。また他にも、寝床にあって幻を見たあのダニエルも同じでした。どんなに力強い王様や王国より、神様こそが王の王であると覚えた彼も、非常に大きな恐れというものを抱いていました。ダニエルの7章のところにこんなふうに描かれています。 ダニエルの7章の9節から10節、また13節から15節にこう続きます。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座につかれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文章が開かれた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かしたって。もちろんこれ以外にもいくらでも挙げることはできます。でも間違いなく言えるのは、旧約聖書に描かれている神様の姿は圧倒的なものでした。世界のすべてを作られた創造主であるだけでなく、すべてを変わらずに支配しておられる主権者、苦しむ者を救うことができ、悪を行う者たちを変わらず滅ぼし続けてきた、そんな正しい義なる審判者、人の理解をはるかに超えた、そんな栄光と力を身にまとった神様こそ、唯一無二のお方でした。まさに聖書を通して繰り返し繰り返し述べ伝えられてきたことは真理だったわけです。エレミアも言っていました。主よ、あなたに並ぶものはありません。あなたは大いなる方、あなたの皆は力ある大いなるものです。なぜこのような形で先に旧約聖書を見たのかって、皆さん改めて覚えていてほしいのは、今の私たちが神様の姿を思い浮かべる以上に、その姿というものを鮮明に覚えていた者たちがいたということです。それが私たちが今このヨハネの5章の中で見ているユダヤ人指導者たちでした。当時彼らほど旧約の知識に精通したようなものはいませんでした。彼らほどいかに神様が恐れ多くて、圧倒的な権威を、名誉を、威厳を、清さを持っているお方なのかということを頭で分かっていた者たちはいませんでした。そしてそんな者たちの前に、ある日イエス様は立って主張していたわけです。私の父が今に至るまで働いているように、私も働いていますって。モーセですら御顔を見ることができず、民は震え上がって死を覚悟し、預言者イザヤも預言者ダニエルも目の当たりにした聖なる聖なる聖なる聖なる神様こそ私です。私と父とは等しいのです。神様の姿を知っていたユダヤ人指導者たちにとって、この主張というのは些細なものじゃありませんでした。当然受け入れることができないものでした。突然目の前に現れた名もなき小さなナザレの町出身の大工の息子であるような人物が、自分と偉大な神様を比べているなんて、彼らの目からすれば単なる冒涜にしか映りませんでした。結果として38年もの間病気にかかっていたそのものを癒すことができた誠の神が目の前にいたにもかかわらず、彼らの心は安息日を破り、自分を神と等しくするような人物への怒りと憎しみでいっぱいになっていました。彼らは誠の神を自ら拒んで、この方を激しく迫害し殺害することに躍起になって いたわけです。正しい知識をどれだけ持っていたとしても、重要なのはただ主と主の言葉を素直に信じ受け入れることでした。さて、これが先週までに一緒に学んできた内容でした。今朝はこの続きを見ていきたいと思います。今回の箇所となる25節のところから30節のところですけれども、ここにはご自分を憎んでいる指導者たちの前で引き続き証言しているイエス様の姿を見て取ることができます。イエス様は変わらず証言されていました。そしてその証言の中に、特に今日私たちは命と裁きを司っておられるイエス様に関する3つの事実を見て取ることができます。命と裁きを司っておられるイエス様、このイエス様に関する3つの事実を見て取ることができます。ですから今日もイエス様ご自身が語っていた言葉、それによく耳を傾けてみましょう。そしてその言葉から真の神であるイエス様が一体誰なのか、そしてこの方に自分がどう応答して生きるべきなのかをよく考えてみましょう。では早速一つ目の事実から考えてみましょう。命と裁きを司るイエス様に関して、まず一つ目の事実ですけれども、一つ目はイエス様は死んだものを生き返らせる命を持っているということです。イエス様は死んだものを生き返らせる命を持っているということです。このように25節26節で記されていました。誠に誠にあなた方に告げます、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。命の源であるイエス様が肉体の死を迎えたすべての者たちを墓からよみがえらせるという、そんな日も将来いつの日か必ずやってきます。将来の話については28節と29節のところでまた触れます。でもこの25節26節のところでのポイントは何なのかって、ポイントは将来ではなく今霊的に死んでいる者にさえイエス様は命を与えることができるということでした。イエス様は将来だけじゃありません。今霊的に死んでいる者に命を与えることができるお方でした。たとえ罪と罪感の中に死んでいる霊的な死人にさえ、御子の声には命を与え、そのものを死からよみがえらせる力があるんだというわけです。巫女には死んでいるもののよみがえらせる力がありました。この巫女が持っている力というものをちょっと立ち止まって考えてみてください。霊的に死んでいたものをそのものに命を与えることができるというのはどれほどすごいことなんでしょう。言うまでもなく聖書を読めば、聖書には全ての人が例外なく生まれながらに罪人であると述べています。私たちは皆罪を犯すから罪人になるのではなく、罪を持って生まれた罪人だから罪を犯します。生まれながらに罪を愛しているから愛している罪を犯します。誰も嘘をつくようにと教えられる必要はありません。誰も自分勝手なわがままになりなさいと教えられる必要もありません。罪の性質を持って生まれているからこそ、可愛い赤ちゃんから年老いた老人だって全て同じです。みんな例外なく罪を犯すわけです。パウロはこの現実に関してはっきりと口にしていました。ローマの3章の10節から12節に、ローマの3章の10節から12節にもこう言われます。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、 神を求める人はいない。すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいない。ってすべてのものが罪人でした。そしてそれに加えてエペソの2章1節でもこう言われます。エペソの2章1節で、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、すべてのものが罪人でした。すべての罪人が死んでいました。罪の中に死んでいた私たちは皆、文字通りすべてにおいて死んでいました。私たちのすべての部分というのは罪によって堕落し、そのすべての部分が神様に敵対するものでした。すべてって何かって、私たちの思いや考えも暗くなり、私たちの心は汚れ、私たちの持つ願いや意志でさえすべて神様に常に不従順なものだっただけでなく、私たちの喉は腐り果て、私たちの舌は欺きに満ち、私たちの口は呪いと苦さで溢れ、私たちの目は盲目で、私たちの耳は聞こえず、私たちの態度や行いもねじ曲がっていました。たとえ人の目にいくら良いと思えることであったとしても、完全な神様の前に正しいと認められるようなことは一つもありませんでした。生きている神様の前に死人が何をしていたとしても何も価値あるものではなかったわけです。こうして神様を恐れもせず罪を愛して罪の中に死んでいた私たちは皆、それゆえに生まれながらに見怒りを受けるべき子らでした。すべての面において逆らい続けていた私たちは皆、それゆえに裁きに値するものだったわけです。そしてその正しい見怒りを前にしたとき、死人の私たちには自分の生死に関して何かできたことはありません。霊的に死んでいたものに自分から応答することができたことはありません。死人には何もできなかったわけです。だから私たちには希望はありませんでした。でもこんな無力で希望のない、すべての点で汚れた罪深い私たちのために、神様が愛を先に示してくださったわけです。エペソの2章の4節から5節に、私たちもよく知っている箇所の一つだと思いますが、エペソの2章の4節から5節にこう言われていました。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。って、私たちを生かしてくださったのは神様の愛でした。私たちのうちに愛に値する部分がいくらかあったのではありません。私たちは死にかけの瀕死の状態であったのでもありません。私たちはみんなすべてにおいて堕落した、完全に死んでいたものでした。だからこそ皆さん、私たちすべての人に必要だったのは恵みだったわけです。そしてその恵みを神様はキリストにあって示してくださいました。今から約2000年前、ご自分のうちに命を持つ、命の源である方が救い主としてこの世に来てくださいました。この方は私たちと違って一切の罪を犯すことはありませんでした。無実なお方だったわけです。でもこの命を持つ無実のお方は、死んでいる罪人のために喜んで十字架にかかってご自分の命を捨てられました。永遠に命を持っておられたそのお方が、自ら命を捨てることによって、ただご自分を信じるすべての者に永遠の命を与えると約束してくださったわけです。イエス様の犠牲のゆえに救いの御業は成し遂げられました。イエス様ご自身、繰り返し福音書でも口にされています。同じヨハネの、私たち今25節見てますけども、24節1個前見てくださると、イエス様自身が言われていました。誠に まことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。同じヨハネのもう少しだけ進んでいただいて6章を見ていただくと、ヨハネの6章の47節48節そこでもイエス様は言われていました。まことにまことにあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。私は命のパンですって。私たちにできたことは何もありませんでした。このイエス様こそ私たちにとっての唯一の希望でした。堕落して死んだ私たちでさえ命の源である方は生き返らせることのできる力を持っていました。私たちはただこの恵み深い方を信じる信仰によって今だけじゃありません、永遠に生きることができるようになったわけです。死んだ者が自分で命を手にしたわけではありません。死んだ者に命を捨てて命を与えてくださった方がいるわけです。だからこそ私たちは忘れてはいけません。死んでいた私たちの状態を覚えるのであれば、今私たちが持っている命は自分から来たものでもなければ、また自分の支配下にあるものでもありません。それはただ、まことの神様からの恵みの贈り物、ギフトでした。命を持っている御子だけが、その命をあなたに与えることができたわけです。どうでしょう、もし私たちが誰かに贈り物を渡してその人が全然喜びもしなかったらどう思うでしょう。大きな犠牲を払って用意したそのギフトを最初のうちは感謝していても、時間が経ってしまってほっぱらかしにして忘れられていたとしたら、私たちはどう思うでしょう。愛する皆さん、私たちは御子にあって一切与えしない贈り物を、命を与えられました。その命を日々感謝しているでしょうか。死んでいた自分に、何もできなかった自分に命を恵みによって与えてくださったお方を心から喜んでるでしょうか。そして命の源である方を愛するからこそ、この方を十字架につけることになったその罪を新しく生きているものとして忌み嫌っているでしょうか。パウロは言ってました、ローマの6章のところで。パウロはローマの6章の10節から13節でこのように言います。よく聞いてください。こうパウロは言いました。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねてその情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいって。死者として生きるのではありません。命を与えられたものとして、新しく作られたものとして生きていく楽しみが喜びがあります。ご自分のうちに命を持っておられて、 その命を思いのままに与えることのできる、その権威を持っておられるお方、それこそが御子イエス・キリストでした。でもこれだけじゃありません。次にイエス様に関する2つ目の事実ですけれども、また5章に戻っていただいて、イエス様に関する2つ目の事実ですけれども、2つ目は人の子として裁きを行う権利を持っているということです。2つ目は人の子として裁きを行う権利を持っているということです。続く27節見てください。このように記されていました。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。ここでもイエス様は三位一体の神様、子と父との間にある一致した関係というものを明らかにしていました。旧約を通して裁き主として描かれてきた父は、その裁きを行う権を子に与えられていました。ただこれを読んだ時に一瞬思ったかもしれません。あれって同じことをイエス様言われていなかったって。確かに戻ってみると、先週見た22節のところ、でもこんなふうにイエス様言いました。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられましたって。よく似てません？どうなんでしょう、イエス様は同じことを単に繰り返していただけなんでしょうか。もちろんそうじゃありません。読んだ時に皆さんなら気づいたと思います。この箇所でイエス様は一つの言葉を付け加えて、裁き主である自分の権威というものを主張していました。一つの言葉を付け加えました。その言葉とは皆さん何ですか？それは子は人の子だからですって。子は人の子だからです。裁きを行う権威を持っている御子、この方は人の子でした。じゃあここで一つ皆さんに質問です。御子が人の子っていうのは一体どういう意味でしょう。イエス様がご自分を指して人の子と言われるその時、イエス様は何を言わんとしてるんでしょう。おそらくこの言葉はいろんな場面で皆さんも耳にしたことがあるかと思います。実際イエス様が自分のことを指して用いていた表現で最も多かったのはこの人の子でした。だから福音書を見ていけばいろんなところで見るわけです。例えばマタイの福音書の中でもこんなふうに出てきました。マタイの12章の8節では、人の子は安息日の主ですと言われましたし、18章の11節では、人の子は失われているものを救うために来たのですと言われていました。人の子という言葉は出てくるわけです。でも何を意味してるんでしょう。覚えていてほしいのは、この言葉はイエス様が人として来られた方であるのを強調しています。この言葉はイエス様が人として来られたお方であるということ、そのことを強調しています。でも同時に約束の救世主として来られたイエス様の圧倒的な権威、すべてに勝る主権者としての立場をも訴えるものだったわけです。人の子という言葉は人として来られたということを強調するのと同時に、約束の救世主として来たイエス様の圧倒的な権威や力、すべてに勝る主権者としての立場というものを訴えるものだったということです。で、このことをよく理解するには旧約聖書に一度戻ってみる必要があります。メッセージの最初でも触れましたけれども、ちょっと皆さんも聖書を持っていればダニエル書を開いていただいて、 ダニエル書の7章のところ、ご自分の目で見てください。ダニエル書の7章13節と14節のところ、この7章特に13節と14節ですけれども、ここには神様がダニエルや民に与えた一つの予言というものが記されていました。いつの日か必ずやってきて、そして全てを支配することになる王の王の登場というものを約束していたわけです。どんなふうに約束されていたか、13節と14節こんなふうに書かれていました。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないって、すごい光景が描かれていました。いつの日か主権も公営も国も与えられ、すべての者たちが、すべての民がその前にひざまずいて仕えるようになる、そんな人の子のようなお方が来るんだと、はっきりと約束されていました。そして当然ユダヤ人指導者たちはこの約束のことをよく分かっていました。そんな者たちの前でイエス様はご自分を指して言うわけです。人の子、来ると言われていたこの人の子、この人物こそ私ですって。あなた方の前に立っている私、私は人の子ですって。父がすべての力や主権を、名誉、栄光を与えるのは私ですって。すべてのものが使えるようになる、終わることのない主権者として永遠に君臨する、そのような王の王であるお方、それこそ私ですって。想像してみてください。この言葉を聞いたユダヤ人指導者たち、間違いなく彼らは今にも怒りにあふれそうになっていたでしょう。見る見るうちに顔は赤くなり、怒りで体は震え、心は憎しみでいっぱいになっていたでしょう。何よりも律法を重んじていた彼らにとって、神様の御名を冒涜するようなことは決して決して許される問題ではなかったわけです。ある人は不思議に思うかもしれません。イエス様は自分の発言が彼らを怒らせることにつながると知らなかったんでしょうかって。どう思います？イエス様はご自分が人の子であると発言することによって、彼らが爆発することを知らなかったんでしょうか？当然全てをご存知でした。イエス様は責め立てる者たちが自分のことをよく思わず迫害し、命を狙っているということをよく分かっていました。もしも仮にイエス様がただ自分と父とが等しいんだと偽りを言っていただけであれば、殺意を持つような者が現れれば自分の証言を容易に変えていたでしょう。変えることもできたでしょう。激しい怒りに燃えているものを前にして彼らをなだめるような言葉を口にすることもできたでしょう。でもイエス様はそれをしませんでした。イエス様は変わらず自分の正体を明らかにしました。ご自分が確かに誠の神であり、父と等しい関係にある方だからこそ、イエス様には他に言うことがありませんでした。殺意を持っているものでも関係ありません。イエス様はただ事実を口にしていただけに過ぎなかったわけです。ウィリアム・バークレーという先生もこんな言葉を残していました。イエスがこのように語ったことは、最も驚くべき比類なき勇気の行為でした。このような主張が 正統派のユダヤ人指導者にとっては全くの冒涜として受け取られ、死を招くことになると十分にご存知だったでしょう。このような言葉を聞いた人々には、二つの選択肢しか残されていませんでした。イエスを神の子として受け入れるか、あるいは冒涜者として憎むか、そのどちらかでした。イエス様が誰なのかというその問いに対して、中間地点はありません。この当時も同じです。今も同じです。変わらずにどんな時もどんな人に対しても真理を語り続けたそのイエス様の言葉を正直に受け入れるか、それともそれを拒むかです。人の子として裁きを行う権利を持っているその偉大なお方、その名は御子イエス・キリストでした。そして最後にもう一つだけ、命と裁きを司る御子には死んだ者を生き返らせることができ、人の子として裁きを行う権利を持っていただけじゃありません。最後3つ目の事実は、イエス様はいつかよみがえるすべての者に正しい裁きを下されるということです。イエス様は裁きを行う権利を持っているだけじゃありません。イエス様はいつかよみがえるすべてのものに正しい裁きを下されるということです。ヨハネに戻っていただくと、続く27節、28節、30節のとこまでこう記されています。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。私は自分からは何事も行うことができません。ただ聞く通りに裁くのです。そして私の裁きは正しいのです。私自身の望むことを求めず、私を使わした方の御心を求めるからです。誰一人として例外はいません。ここにいる私たちはいつの日か地上での最後の日を迎えます。それが具体的にいつなのかは分かりません。年齢の若さも体の健康というものも何の保証にもなりません。私たちの肉体は必ずいつか死に、墓に葬られる日がやってきます。終わりの日は一日一日、今も一秒一秒近づいているわけです。この現実から逃れられるような人は一人もいません。でも同時に忘れてはならないことがあります。それは死が避けられない現実であるのと同様に、すべての人には裁きが待っているということです。すべての人が将来清く正しい世界を作った作り主の前に立つ日は必ずやってくるわけです。ヘブルの著者もはっきりと述べていました。ヘブルの著者はヘブルの9章の27節でこう言います。ヘブルの9章の27節に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにって。残念ながら多くの人がこの事実を自分とは関係ないものとして生きていたりします。でも偽ることのできない真の神が、人の子であるその御子がはっきりとこの御言葉を通して宣言していたわけです。驚いてはいけませんって、墓の中にいる亡くなった者たちが皆いつの日かよみがえり、裁きのために私の声を聞いて出てくるその時が来ますって。この時の声は さっき私たちが見た霊的な死人である罪人に命を与える恵み深い声とは全く違うものです。将来聞くその声は裁き主である方の圧倒的な呼び声でした。死んでいたすべてのものをよみがえらせ、見舞いに立たせるその人の子としての力強い声でした。この日はいつ来るかは、私たちがいつ死を迎えるのかと同じように分かりません。でもいつの日か必ず起こる裁きの日はすべてのものに用意されています。誰一人として例外はいません。墓の中にいる者たちが皆巫女の声を聞いて、善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって最後の裁きを受けるようになるわけです。これは真新しい考えじゃありません。旧約聖書の中でも繰り返し教えられてきた約束でした。例えばダニエル書の中でも、私たちがさっき見たダニエル書の中にもこう書いています。ダニエルの12章のところに、ダニエルの12章の2節にこう言われていました。血の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にって。ただもちろん勘違いしてほしくないのは、キリストを信じて救われた者と救われていない者との裁きというのが全く同じなのではありません。両者の復活というものが全く同じ、同時に起こって、両者が同じ場で同じ場に立って裁かれるというのでもありません。復活も裁きというものを、神様の計画のうちには順を追ったその段階というものがあります。その順段階に関して、その順序に関して、パウロもこんなふうに明白に口にしていました。第一コリントの15章の22節から24節に、第一コリントの15章の22節から24節にこんなふうにその順序が記されています。すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、キリストによってすべての人が生かされるからです。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものです。それから終わりが来ます。最初に起こること、最初に起こったこと、それは何だったかって、イエス様の復活でした。イエス様の復活が後に来るすべてのものの復活のまず一番最初の初歩だったわけです。それが起こったその後、次に起こるのはイエス様が再臨されるその時に、死んでいた信仰者がよみがえり、そして生きていた信仰者と共に天に上げられるという、その素晴らしい時でした。そしてその後、最後の最後には信じなかった者たちがよみがえって裁きを受ける日も用意されているわけです。また起こるその復活に順序があるだけでなく、行われる裁きの場というのもそれぞれに違うものでした。キリスト者に用意されているのはキリストの裁きの座とも呼ばれる報いを受ける場であり、また信じなかった者に用意されているのは大きな白い御座の裁きとも呼ばれる火の池に永遠に投げ込まれる場でした。今話をしていて、ああそんな話聞いたことありません、そんな言葉も聞いたことありませんって、先のことの細かい内容については何が何だかよく分かりませんと混乱している方もいるかもしれません。まあ大丈夫です。そのことについてはまたゆっくり皆さんと一緒に別の機会に見たいと思います。なぜ今その詳細を見ないかって気づいたと思いますけれども、イエス様ご自身もここではそんな詳細に触れてはいませんでした。どの順番で何が起こるのかということをイエス様は教えていなかったわけです。じゃあここでイエス様が何を言わんとしたのかって、一番何が重要なポイントだったのかって、それはいつの日か裁きはやってくるということです。この地上を生きたすべてのものが父から裁きを行う権を与えられた、その誠の神、永遠の主権を持つ人の子、王の王である御子の前に立つ日は やってくるということです。そしてその時巫女の前にあって善を行った者は命を、悪を行った者は裁きを受けるわけです。この迫り来る現実というものを逃れることができるのは誰もいません。ここにいる一人一人も同じです。私もあなたも例外じゃありません。私たちの周りにいる者、会社の同僚も、仲の良い友人も、隣に住んでいるような人も、レストランや電車やスーパーで出会う人も同じです。私たちが愛している家族も、両親も子供も同じです。この世には不確かなことはたくさん溢れています。でも確かなことが一つあります。私たちは皆、すべてをご存知の人のこの前に、立ってそれぞれの行いにふさわしい報いを受ける日はやってくるということです。私たちがその日、前にするお方は、すべてのことをご存知です。ヘブルの4章の13節にもこう書いていました。ヘブルの4の13にも、作られたもので神の前で隠れを仰せるものは何一つなく、神の身にはすべてが裸でありさらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。ただある人はイエス様の言葉を聞いて疑問を覚えたかもしれません。イエス様は確かに言われていました。何て言ってたか。29節でこう言いました。善を行った者は、よみがえって命を受け、悪を行った者は、よみがえって裁きを受けるのですって。どうなんでしょう、皆さん。行ったって。これは私たちの良い行いというものが命を受けるか裁きを受けるかということを決めるという話をしているんでしょうか。天国に行くそのためにはそれぞれが積み重ねる良い行いというものが悪い行いに勝っていないといけないというそんな話をしているんでしょうか。もちろんそうじゃありません。ユダヤ人指導者の問題というものを最も指摘していたイエス様自身が行いによる救いというものを教えていたわけではなかったわけです。じゃあ善を行ったもの、悪を行ったものとはどういう意味でしょう。二つのことが言えます。一つは、すべてのものに神様が求める究極的な行いとは何なのかって、それはイエス様を信じることでした。同じヨハネの中で、ちょっと皆さん先に進んでいただいて、またいつか見たいと思いますけども、ルカの6、ごめんなさい、ヨハネの6章の29節のところ、ヨハネの6章の29節のところ、まあ、その前からも読みますけれども、こう書いています。人々はイエス様に言うわけです。私たちは神の技を行うために何をすべきでしょうか。29節、イエス様はこう答えて言われました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の技です。神様の前に正しいと認められるのは私たちのさまざまな良い行いではありません。救いというのはただ恵みによって、イエス様を信じる信仰によってのみ与えるものでした。私たちは信仰によって救われるわけです。でも同時に、この一つ目の事実は二つ目の事実を否定するものじゃありません。私たちはただ恵みによって信仰によって救われますが、救われたものがそのままの状態でいることはありません。死んでいたものに命を与えることのできるその信仰は、必ずその人のうちに働いて、必ず主にふさわしい行いを生み出すようになります。 エペソの2章の10節でもこう言われていました。エペソの2章の10節にも、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですって。良い行いが人を救うことはありません。でも信仰によって救われた者は、良い行いをする者として神様によって作り変えられました。その人の生き方が死んでいた時と同じまま、罪を愛して自分中心に考え、神様のに従わないままでいれるようなものではなくなったわけです。罪や弱さを持っていないという話ではありません。私たちはいろんなところで葛藤を覚えます。でも自分に愛を示してくださった神様を愛するからこそ、その罪や弱さというものを何とか脱ぎ捨てたいって、喜んで神様と御言葉に従っていきたいと日々葛藤を覚えながら、キリストに似たものになりたいと歩んでいくわけです。死んでいるものが命を与えられてなお死んだままでいるのはおかしなことです。死んでいるものに命が与えられているのであれば、そのものは生きたものとしてそれにふさわしい生き方をしていくものになります。自分自身の救いに関していくらでも口では何とでも言えます。口では主よ主よということもできます。でもイエス様を信じる信仰によって救われた者たちが主の前に問われるのは、信じたイエス様を愛して生きるその人の生き方、その行いになるわけです。すべてをご覧になっておられ、正しく裁きふさわしい報いを与えられるその方の前に立つ日はいつの日か必ずやってきます。じゃあ皆さん、この揺るがない事実を前にするとき、私たちには何が言えるんでしょう。もしあなたがイエス様を今信じていないのだとしたら、やってくる裁きの日ほど恐ろしいものはありません。その日あなたの前に立つその裁きを司る御子は、一切憐れみのない清く正しい審判者です。イエス様を信じていない者は今その方の方へ向かって歩んでいます。でもまだ恵みは残されています。だからどうか今あなたにも命を与えることのできるそのイエス様を求めてください。ご自分の命を捨てて命を与えようとしてくださった、そんな約束の救い主を自分の救い主として主として信じ従って生きてください。この方のうちにあなたが最も必要なその救いが、その罪の許しが永遠に続く希望があります。そしてもし今あなたがイエス様を信じているのであれば、皆さん心から私たちは感謝することができます。なぜならやってくるこの裁きを前にしたとしても決して恐れを抱く必要がもうないからです。正しい審判者の前にその立つとき、私たちはただキリストが十字架の上で私たちの代わりに成し遂げてくださったその御業のゆえに義とされ、もうすでに自分の罪がすべて許されているんだというその確信を持って立つことができます。 イエス・キリストの御業のゆえに罪を許された私たちは、必ずやってくるその裁きの日でも恐れなくていいって。それは皆さん、私たちにとって途方もない感謝じゃありません？そしてそのことを感謝できるものは、こんな言葉をも口にすることができます。このヨハネの福音書を記したヨハネ、この人物が記した別の手紙、黙示録の最後のところにこんな言葉が記されていました。ちょっと皆さん見てみてください。イエス様のことを愛して、イエス様のことを信じて、イエス様の素晴らしさというものをいつも礼拝していた、そんなヨハネが一番最後に残した言葉、それが黙示録の22章の20節のところにこう記されていました。20章の20節のところにこう書いています。これらのことを証しする方がこう言われる、しかり私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てくださいって。恐れを全く持っていない信仰者だけがこの叫びを口にすることができました。正しく裁かれるその愛する主が帰ってきてくださいって、早く帰ってきてくださいと、その主に会うことを楽しみにできるのが信仰者の持っている喜びでした。キリストにあって与えられた約束でした。感謝なのは、御子のうちに入れられている私たちも今同じように口にすることができるということです。裁きは確かにあります。報いの日はやってきます。でも罪人のために命を捨ててくださった方の恵みのゆえに、永遠の命を楽しむことが今皆さん私たちはできるわけです。その偉大なお方が、命と裁きを司っている御子が、私たちの愛する約束の救い主でした。私たちが今仕えている主の主でした。その方を心に留めて、この1週間も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。どうか神様、私たち一人一人がこの御子の言葉に自分のこととして心を傾けることができますように。確かにイエス様こそ命と裁きを思いのままにする司っておられるお方です。この方のうちにのみ罪の許しがあり、この方のうちにのみ希望があります。ですからどうか、もしこの中にまだこの主を知らない者がいるのであれば、この主を拒んで信じていない者がいるのであれば、どうかその心をあなたが砕いてくださって、自分の永遠を真剣に考えることができますように。そして全てを置いて憐れみ深いイエス様を求めることができますように、どうかあなたがその心に働いてくださいますように。またこの主の素晴らしさを知って今生きている私たち、いつの日か主にお会いする日はやってくると、そう御言葉を教えています。ですからこそ、この地上において一日一日が無駄にできるような日ではありません。ですからどうか私たちが御言葉を愛して、この素晴らしい御子を愛して、この御子が喜ばれることを栄光を表していくことができますように。弱く愚かな私たち、どうか続けてあなたが助け導いてくださいますように。素晴らしい御子が共にいてくださること、心から感謝いたします。すべてあなたの皆が褒めたたえられますように感謝して、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。